Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット、心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全メディカル7月号です。この O チャンネル心身健全は上旬のミュージック、これはいわゆる音楽番組で、まあ楽曲をたくさんかけるという番組にしてます。から中旬の心身健全ベーシック、これはまあその時々の教育の話とか、学会に行った時の顛末期とか、そんな様子とか、まあそんないろいろをお話し、まあ雑感をお話しすると、トーク番組に近いものにしてます。そしてこの下旬のメディカルは、そのタイトル通り少し医学医療系の話、まあ病気の説明をしたりすることもあるんですけども、我々の教室の研究の内容とか、まあ学会その他にいろいろ行った時のそういう内容をできるだけわかりやすくというか、リスナーの皆さんにも分かっていただけるように説明していくというふうな番組にしています。それでですね、この7月号、さてどういうお話をしようかなというところがあるんですが、一つはですね、実は6月の10日に大分県の別府市ですね、別府温泉の別府なんですけども、そこでですね、日本環境学会、これは僕は入ってません、環境学会っていうんですが、おそらくまあ、環境学ですね、地質とか空気環境とか大気環境とか、いろんなまあ非常に広い意味での環境の、専門家の方々が集まられる学会だとは思います。で、まあその環境学科、環境と言いますとですね、我々も実は、授業、講師衛生とか衛生という授業の中で、環境のことも、授業の一つの枠です。環境保険というのがありまして、もちろん、公害の問題とか、そんなのが大きいです。だけど、例えばですね、地球環境の問題ですね、人間の産業活動に伴ったり、生活の環境に伴って、まあ、地球が汚されているっていうのかな、いろんな変化が来てます。で、汚染の問題、その汚染源の問題、あるいは汚染物質の問題、 あるいはそれをいかに検出するか、特に人にへの影響という意味では健康被害に関してどうやって検出するか、あるいは例えば酸性雨もそうですけども、そのあるいは廃棄物の問題にしてもそうですけども、国単位ですでに語れない状況になってきました。その越境したりですね、地域の問題、それはもう感染症とかでもそうですけど、もう数年前になりますか、 SARS の問題が出ましたけども、中国あたりで、パッと出てきたのがあっという間にですね、航空機、人を介して、その人が症状を出す前にもう航空機に乗ってですね、全然離れた遠隔地の国にまで行ってそちらで発症するといったことも起こるようになってきました。で、あと裏返しの経済の問題とかいろいろあります。で、例えば地球環境だけ取ってみても、オゾン層の破壊、これは有名ですよね。南極のオゾン層が破壊されてきてる。で、それは、まあ、フロンと我々言ってますが、フロンというのは、フルオロカーボン類、クロロフルオロカーボンとかハイドロクロロフルオカーボンとか、 あるいはシュウカメチルなんかも、オゾン層を破壊する物質として、知られているわけです。まあ、いずれにしてもそこでオゾン、まあそういう炭素類ですね、 C とかフロンの F とか、そういったものがオゾンの大気圏、成層圏の上のオゾンのレイヤー O3 ですけども、そこと化学反応を起こしてしまうとオゾンがなくなってしまうと失われている、まあ、H と O があれば H2O ができたり、いろんなことが起こるということですね。で、それで結局、まあ、有名なのは南極大陸の上のオゾン層が破壊されてきているっていうのはよく、映像なんかでも見ますけども、あれがあると何がいけないか、これは人の健康に多分悪さするんじゃないかということが言われてるんですけども、でそれは、教科書レベルで、あるいは医師国家試験に出るレベルで言うと、結局紫外線、それも紫外線というのは UV、 ウルトラバイオレットですけども、 UV に ABC と、これは波長によって違いがあります。で、まあ、通常日焼けするとか何とか言ってるのは UVA なんですけども、まあ、それは強烈に当たると日焼けして、あたかも火傷のようになるというのはあるんですが、オゾン層が破壊されると UVB というのが、まあ、地上にっていうか、まあ、そこ地上にいる人たちにも降り注いでくるということがあるわけですね。で、それで何が悪いかというと、よく言われているのは、一つは白内障が起こるということ、もう一つは皮膚がんが増えるだろうということ、そしてもう一つは免疫異常が起こるんじゃないかと、免疫力が低下するんじゃないかということが言われています。で、UVB というのは、遺伝子 DNA に直接作用して、まあ、それをこうぶち切ったりするわけですね。で、通常であれば修復機構、自分の中で遺伝子がこう切れたりしたのをつなぎ合わせたり、正常につなぎ合わせたりするという機構が働く、これが体の中にもともとあるんですけども、それで抑えが効かなくなったやつは、極端なやつはそのままその細胞は死んじゃうと、その次の世代の細胞にはその間違った遺伝情報、遺伝子の情報は、あるいは傷がついた遺伝子の情報は伝わらないことがあるんですけども、その治らない、あるいはもう死に絶えない中間ぐらいの遺伝情報の傷は、まあ、細胞が一つが二つ、二つが四つになっていく中で伝わっていくんですね。で、その遺伝子の情報の、傷っていうのは結局、それを持った細胞はこう普通の正常の細胞に比べてどんどんどんどん増えていくといった性質を持つことが多いわけです。で、こういったな特徴を持った細胞のことをがん細胞と呼ぶわけで、特に皮膚がんが増えるんじゃないかと いうことが言われてます。それから温暖化ですね。これももう京都議定書から始まって、CO2 削減という問題で今非常に重要になってきてます。当然、ハイブリッド車があるいは電気自動車が普及してきたこともその化石燃料を燃やすことが、地球温暖化の原因の一番大きなところだと、もちろんさっきのフロンとかそういったあたりも温暖化にも効いてるんですけども、やっぱり CO2 が一番だと。で、化石燃料を燃やさないようにしましょうということで、ハイブリッド車あるいは電気自動車、その合わさった HPB っていうのかな、それも PHB、わかんないやありますね、いずれにしてもそういったのが進んできました。またそれはそれで今の日本はですね、電力不足を分かんないですよね。原発、脱原発でいいんじゃないのって思いますけどね、やっぱり。大井原発が再稼働、ちょっとこれ事前に録音してますので、これがオンエアされてる時どうなってるかはちょっとわからないんですけども、やっぱり、福島の後、安全性試験とかストレステストとかいろいろ言ってますけど、ある別のニュース報道では大井原発の下にも活断層がありそうだというような話もあったり、日本は地震国でもあります。それから日本というのはやっぱり天災が多い、地震のみならずですね、台風、津波多い。これはもう地形上というか地質学上というか、仕方ないんですよね。なんとか太平洋プレートのが、ユーラシアプレートにのめり込んでいく、またそのちょっと南の方にはフィリピン海溝のところの、別の海、プレートが乗っかってるとか、北の方にも確かなんか別のプレートがあったりと、それはもう地質学上どうしようもないと。でそういったとこで、やっぱり原発をここまでたくさん作らなくてよかったんじゃないのという感じです。大変ですけど全国一斉に我慢せざるを得ないじゃないですかということですね。そんな気はします。それは別として、その地球温暖化の問題で、地球温暖化も、やっぱり人の健康被害という観点から言うと、今熱帯地域、代表的によく言うのはマラリアですけども、そういう熱帯地域特有の感染症があります。で、特にアフリカのコンゴのあたりとかは、感染するともう9割ぐらいの方が亡くなるっていうエボラ出血熱とか、非常に恐ろしいウイルス感染症がたくさんあります。で、それはそのあたりに比較的限定してるんですけども、マラリアなんかだと、まだまだ世界中で何億かな、という罹患者の方が、病気になる方がいらっしゃいますけど、温暖化に伴ってそれがだんだん、北へ南へですね、今の温帯地域、すなわち日本なんかに広まってくるということが非常に強く危惧されてますね。で、それ以外に酸性雨だとか、例えば砂漠化とか、遠回しにしていくと人口問題とか食料問題につながってきて、それはまだ人の健康にという影響もあるんですけど、直接的にそれで病気が変わってくるかということはまでは言わないんですけど、特にやっぱりそのオゾン層の破壊と、地球温暖化に関しては直接的な健康被害も、いろいろ懸念されているという状況にあります。ここで一曲聴いていただきます。心身健全では大月が主に高校大学の頃に、たくさん作ってたオリジナルを新たに最近、パソコンの打ち込みと電子ピアノの音を音色を変え、パソコンで変えてということで編曲し直してカラオケ作ってボーカル入れてっていうことで、撮り直した旧曲新録、古い曲を新たに録音するという楽曲をいくつかかけてます。で、一部新曲もあります。で、今からかけさせていただくのは お前は顔を赤くして何を言ってんだよっていう曲でして、これはですね、このキャムネットのキャム TV で、頑張ってます。高谷くん、お笑い芸人の高谷くんが、まあ、キャム TV 企画として、作詞をすると。で、それを曲はまあ僕が作るということで、これは結局ですね、キャム TV のために、岡山一番街で路上ライブまでしましたけども、そのギター弾き語りであった路上ライブの曲をフルカラオケで、作ってます。この高谷作詞、作曲を編曲、その他大月武美っていう、お前は顔を赤くして何を言ってんだよ。まず聞いてください。
でも それくらいならあるだろう。そんなこといいからお金貸して
いかがだったでしょうか。芸人高谷作詞作曲大月のお前は顔は隠して何を言ってんだよでした。長いタイトルで、恐縮です。で、話を元に戻しますけども、そうそう、6月10日に大分、まあ、9日10日で大分の別府で地球環境学会、日本環境学会っていうのがあってのです。この学会には僕は学会員じゃないんですけどありました。で、その中に市民公開シンポジウムがあって、そこにですね、電磁波過敏症の問題があったんですね。電磁波過敏症というのは、一つはですね、これ、まあ、他にですね、化学物質過敏症という病気があります。で、これは、まあ、普通の人なら、そこまで感じない、なんか、有機化合物とか、いろんなものに暴露、急性暴露、非常に高い濃度が一過性にっていうわけじゃなくて、まあ、そのケースもありますけど、慢性に、まあ、暴露される。で、中毒が起こると。その後に、それ以外の化学物質も含めて、何か、化学物質がある環境、それはですね、まあ、シックハウスなんかで言うと、壁の、から出てくるホルムアルデヒドとかいろんなもんなんですが、まあ、それ以外のいろんな化学物質も含めて、まあ、例えば香水とかマニキュアとか、そんな匂いとかですね、農薬とか、あるいは防腐剤とか、もういろんなとこに、まあ、化学物質、あるわけですよね。で、それがあるところに行くと、非常に体調不良になる。で、この体調不良さが、おそらく自律神経系にを中心として来てくる。あるいは、神経大分泌、免疫系に中心にやってくると、いうふうに考えると、その症状の出方が非常にこう、なんていうんですか、我々がよく不定収束、はっきり定まらない訴えという言い方をするんですけども、まあ、例えば頭痛がするとか、耳鳴りがするとか、気分が悪いとか、食欲が落ちるとか、めまいがするとか、動悸が打つとか、まあそういういろんな病気で起こってくるような症状が出てくる病気があります。で、それは化学物質なんですけども、で、まあこれは例えば目の動きとか何かを見る追従運動、を従うと書く、追従運動が、滑らかにいかないとかですね、そういった検査方法があるわけですけども、で、電磁波過敏症というのは、それが電磁波ですね。電磁波というのは、 まあ、早い話、レントゲンから始まって、いろんな中継灯の超低周波まで含めていろいろなんですけども、いわゆる、携帯とか IH ヒーターなんかのもの、電子レンジの電磁波とか、そういったものの波長枠を主に言う、指し示す、ことです。で、問題になっているのは、一つはですね、携帯の中継基地、ここはやっぱり一過性に非常に、高密度の高いっていうのかな、量的に大きな、電磁波が出てるところなんですね。中継基地だから一個一個の携帯から発信される電波とは電磁波とは違って、それが集めてまた広く、周りに届けられるということになってるところなんですけども、まあ、例えばそれが立ってる周辺の住民の方、あるいは向かいのマンションの方の、半数ぐらいに、それが中継灯が作動し始めた後に、なんとなくさっき言ったような不定周相、いろんな症状が起き出したと。で、まあ、極端な例では鼻血が非常に出やすくなったとかっていうケースもあるみたいですけども、まあ、そういうのがあります。で、まあ、一つですね、兵庫県の川西市では、それで裁判で、勝訴したのか、まだ継続中だけど、電波会社が、電波会社っていうのが、中継と撤退したことによって、また、かなりの人が症状が戻ったという事例があるんですけども、そういうケースがあります。で、まあ、ちょっと調子悪い、なんとなくここ何年か何ヶ月か調子悪いながらも、大半の方は日常生活それなりに、過ごされるケースが多いんですけども、中に一部ですね、本当にもう日常生活ができなくなっちゃうと。で、電波のないとこに住まないと、ノー電磁波ノーライフというのが、まあ、その方たちがされた長野から東京への、まあ、デモのですね、デモ隊の、一つのキャッチフレーズだったんですけども、もう今日本中いろんなところ、要するに携帯の電波が届かないところがないというような事態、だからその非常に極端にですね、症状が強く出て、もう起きてられないと、あるいはご飯も食べれないという人は、それができないことになってしまいます。で、そういう、なんていうんですかね、まあ、ある意味2種類あるわけですね。非常に感受性が高くて、それによるともう、本当に日常生活が全くできなくなるっていう重度な、あるいは感受性の非常に高い人。で、そうじゃないけど、どことなく調子がずっと悪いと、感じられるような方という2種類が出てくることになります。で、まあ、どっちもやっぱり、まあ、それ長く続けばもう、本当に不調、体調不良をずっと抱えながら生活していくっていうのはとても大変なので、その、感受性がそこまで強くない方々にしても非常に苦しい問題ですし、特にその感受性の高い方は、まあ、特に見えないわけですから、電磁波は。本当に、厳しい状況みたいです。で、それが何人ぐらいいらっしゃるのかってなかなかわからないんですけども、やっぱり、そういうのはあります。から、最近はいろんなオフィス、学校、その他で無線 LAN が飛び回るようになりましたけども、その無線 LAN もやはり同じようなもので、無線 LAN があるところに行くと、やっぱりなんとなく調子悪いとか、そんなことが起こる患者さんがいらっしゃるようで、まあ、そのシンポジウムだったと。いうことですね。ここでちょっと一曲聴いていただきます。今度は古い曲です。もう35、6年前に作った曲で、大月の作詞作曲。もうこれ7月下旬の放送ですけども、夏だと思います。乾いた夏という曲聴いてください。
一年も前のことさ、出会った街も去年のまま、あの日の光逃げた花をやけに思い出すよ。
はい、乾いた夏、聞いていただきました。電磁波過敏症の話をしてたんですけども、でそのシンポジウムはですね、まず事例報告として、お一人は札幌在住のジャーナリストの加藤康子さん、この方は、僕がちょうど臨床環境医学会というのを2009年に主催した時に、事例報告としてやっぱり演題を出していただいた方ですけども、ご本人も化学物質過敏症かつ、電磁波過敏症だとおっしゃってました。で、まあ、そういったものを啓発する運動 NPO を立ち上げられて、いろんな、まあこうまあ、今回みたいな講演というか、そういう活動とか支援活動等々を、されている女性の方ですけども、この方は、まあ、かなり、しっかりとしたあるいは科学的な物事の考え方も強い方で、ちょうど日本のどっかのフィールドの、アンケート調査をついこの間それが英語の論文に、ちょうど、まあ、こういった環境問題って北欧スカンジナビアの国々は、割と専門家がいらっしゃるんですけども、そちらの方と一緒に、パソフィジロロジーという国際的な科学雑誌に掲載、論文を業績を作られたということなんですが、まあ、そのスライド見てもですね、非常になんて言うんでしょう、その規制がですね、諸外国に比べて日本は甘いんだというふうな話をスライドの中でされてました。その公衆被曝基準っていうんですか、電磁波の単位がマイクロワットパーキュービックセンチメーター、1立方センチメーターあたりの電力ですね、マイクロワットですけども、それがまた電磁波を900MHz、1.8GHz、2GHz というふうに分けてて、日本はそれぞれ600、1000、1000マイクロワットで、これに近いのがフランスとかドイツが450、900、1000というレベルで、ところが、ロシアとかは10ですね、全部、だから 1.8 ギガとか2ギガは、日本の100分の1のレベルで、ベルギーの一部は 2.4、 それからリヒテンシュタインは 0.1で、オーストリアのザルツブルグの観光地は 0.001 屋内 0.0001、 だから日本の基準と比べると10万倍、100万倍、1、10、100、1000万、10万倍違うのか、あるいは10万分の1というか、まあそんなことですね。で、いや、まあ、こういった基準値も各国バラバラであるというふうな話。それから症状は、やっぱり不眠などの睡眠障害、それから頭痛、めまい、集中力がなくなる、記憶力がなくなる、あるいは倦怠感、疲労感、しんどいなっていうところですね。動悸、頻脈といって、ドキドキ、脈が、こう、回数が早く打つこと。で、不整脈。あるいはイライラ、不安、食欲不振、下痢を吐き嘔吐なんかの消化器症状、こういったものを挙げられていました。で、こういうのも本当に大変ですね。で、なんかそうです、欧州評議会議員会っていうのがあって、で、これは今年の5月に、電磁波の被曝の削減を求める報告書を加盟国に、勧告したそうです。で、やっぱり長期被曝、結局、携帯が普及してですね、まあ、電気系の、例えばオール電化住宅とかいろんなもの、あるいは無線 LAN 等の発展に伴って、今後もますます長期暴露を続けると。で、 これをその欧州評議員会というのは評議会議員は、0.1 にさっきの話ですね できれば 0.01 まで、さっきのオーストリアのある市ザルツブルクかなの基準ぐらいまで下げましょうと。で日本の1万分の1、あるいは将来的には10万分の1という話が、まあ、向こうでは現実的な勧告として挙げられていると、いうことみたいです。で特に、若者や子供へのキャンペーン、それからその一部さっき申しました非常に厳しい症状が出る方がいらっしゃるわけで、まあ、その方に対してですね、やっぱり街中にあるいは一つのブロックとかある小さな自治体レベルで電磁波フリーのエリアを作るというようなことから子供がやっぱりかかると先が長いのでいろんな問題が出る可能性が強いです。だから学校ではやっぱ携帯電話無線 LAN を禁止するようなことも考えないといけないとか、からこれは有名な話なんですけど、送電線の鉄塔の下は小児は白血病が多い、リンパ性白血病が多いっていうのが言われてます。でこれもやっぱり都市から話すとか、まあでアメリ欧州なんかだとなんていうんですか、携帯の基地局は Google じゃないや、どっかのサービスがやってる、地図上で、ちゃんとここにありますよっていうのが出るらしいんですけど、まあ、それが日本はやっぱ企業の秘、なんていうの、企業秘密だっていうことで出なかったりするらしいんですよね。まあ、そんないろんなことをお話しされていました。でなんていうんですかね、かなり、サイエンスの目を持ったご報告だって、時にですねこういう、その公害というか、まあ、産業活動に伴った健康被害の話になると、言葉は悪いですが、こういう言い方すると良くないんだけど、お涙ちょうだいという言い方をすると悪いんですけど、なんていうんですか、その方の苦しみの訴え、それはもう非常に重要なことなんですね。やっぱりそこから始まるべきことなんですけども、それだけで、情だけに訴えるっていうんじゃ規制とか、そういったところになかなかつながりにくい。でそこにやっぱり、第三者的なあるいは客観性を持った、覚悟の目で、かつそれで抑えていけないといけないですね。その根底にあるのはそういった健康被害が起こる方への愛情というか、そういうものが必要だと思うんですけども、加藤さんの話し方あるいは、提示されたスライドというのはそういう面でも非常にいいものでした。メールとかであるいはその加藤さんが出されている季節ごとかなニュースも送っていただいてますし、加藤さんお書きになった本なんかも買わせていただいてますけども、電磁波過敏症本当にまだまだわからない部分も多いんですが、その訴えがありました。でそれから、次に宮崎周さんとおっしゃって、熊本の五稜という地区でやっぱり、三社の基地局が三角形にできて、その真ん中にある団地の方でやっぱり、そういう被害が非常に強くなったということのようです。でかつですね、基地局ができた100世帯周辺の100世帯に、できてから3年ぐらいで急にですね、あ3年じゃないか8年か、がんとか脳梗塞とか心臓病とか耳鳴り頭痛とか鼻血とかうつとか、まあ、そういった方が、基地局の電波発信以降で約3分の1の世帯でそういった方でかつ死亡される方も出たと、言ったことで、このあたりは、まあ難しい問題もあるんですが、それで裁判されてます。それから裁判は延岡でもこの電車側の裁判があって、その弁護士さんも講演をされていらっしゃいました。こういったあたりは非常に重要なことだと思います。で、まあ、それ以外はですね、研究レベルの話は元京大の先生だった 物理のそういった放射線の専門の方、それから今度ひょっとしたら僕も関わるかもしれない、一般市民の中でそういった症状がどれぐらいあるかっていう、まあ、アンケート調査を、これからしたいと考えてらっしゃる早稲田の北条先生、そして、九州大学で、まあ、これ事例報告なんですけども、小学校のすぐ横に基地局ができて後の、まあ、小学生たちの症状の推移とか、いろんな報告がありました。これもまた非常に客観性に富んだ、ちょっとあの物理の方が発表されてまして、いい発表でした。あの事例を客観的に見てる。ただ結構ですね、子供たちは学校以外でも、例えばテレビでのテレビゲームとか、テレビゲームって今言わないのかな、いろんな、モバイルのゲームですね、ゲーム機、あるいは自宅の IH ヒーターとか、いろんなところでもうさらされてるんで、全てが学校のそばに立った基地局かどうかって難しい面がありますけども、そんな話もで、やっぱり3階の教室が強くて1階は非常に低いとかで、その測定値も含めて報告されてましたんで、これも非常に信憑性のある因果関係が多分あるんじゃないかというような、ところでした。これただ、まあ、非常に難しい問題をいっぱい抱えているという状況にあるかと思います。ここでまた一曲、大月作詞作曲で、これも非常に昔の曲ですけども、録音は2年前ですね。モーニングスイートサマーマジック、聴いてください。 モーニングスイーツサマーマジック聞いていただきました。夏の雰囲気が出てましたでしょうか。で今日はあの電磁波過敏症の話後半、話しております。で、まあ、環境と健康障害という意味ではかなり新しいところです。でこれ電磁波ってやっぱりあの昔ですね、10年ぐらい前、僕はあの血液の骨髄腫というがんの細胞株をたくさん樹立したりという研究を一時期してましたが、たまたま、東京の国際医療センターの研究部の先生にその細胞株を渡してたところ、非常に強い磁場の中に置いておくとですね、その細胞がその時期に合わせて、磁場に合わせてある極性を示すわけですね。例えば N 極の方側にずるずると動いていくとか、そういうのがあるようです。それも細胞株によって全然その動態が違うという話を聞きました。それから今度多分、半径球ができるとすると物理系として参入される東北大のいろんな先生、本堂先生とかいらっしゃるんですけども、その先生たちのデータをですね、今度その電磁波の中に環境に細胞を置くと、実験のたびに細胞の動体動く様子ですね、それがおかしく普通とは違うんだけど法則なく動くというような話をされてます。で、あの化学物質とかそういうものだとその一定の法則に従って何か異常を示すんですが、電磁波っていうのはなんかあのこれすごいちょっと素人的な感触でしかないんですけど、なんか変なことは起こすんだけど、一定、例えば細胞レベルで観察したりする場合には、なんか一定の法則じゃないような形で、障害が来ちゃうんじゃないかみたいな気もちょっとしたりしてます。で、これはですね、まあ、携帯も含めた、その利便性というのは非常に大きくなってます。あの、大月はまだスマートフォンは持ってませんけども、あの、やっぱり、携帯のいろんなアプリケーション、等々で、非常に便利な部分が出てきました。あの、学科室長とか行っても、電車一つ、次どうやって乗るとか、そこに行くにはどうするかって、そのすぐ出てきます。で、それに従って乗り継ぐ。特に東京の地下鉄とかもうそうじゃないと、わかんないよっていう部分があるんですけども、その利便性の問題と、やっぱりそれによって、おそらくそれによって健康障害を 受けられた方の苦しみの問題、それは、まあ、原発とも一緒ですかね。ある人は原子力村と同じように電磁波村があるんだっていうような、言い方もされてましたけど、まあそれはあんまり科学的な発言じゃないんで、それに乗っかるのはまた別の問題ですけども、確かに結局経済の問題とかをで総合的に判断すると言いながら、原発の再稼働をしていくという姿勢と、やっぱり利便性だけ求めていって、それによって、まあ、人数少ないかもしれないけど、健康被害が出てくる方を、まあ、マイノリティを切り捨てるというか、でそういう姿勢はやっぱりしない方がいいんじゃないかなというような気もちょっとしてます。でそんなことを感じさせられるシンポジウムを、まあ、加藤さん、宮崎さん、それから北条先生といって、これまでちょっと存じ上げている方々が、話されたということと、僕もある程度関わっている学会も主催しました臨床関係学会の、まあ、ここは疾患発症候群あるいは化学物質過敏症を中心に、テーマとして、進んできた学会なんですが、電磁波過敏症を避けては通れないだろうという、気もしてます。まあ、そういう関係もあって、土曜の夜から行ってもう本当23時過ぎに、別府の宿に着いたんですけども、まあ、ギリギリ24時までの大浴場露天風呂も空いてたんで、のんびりはしたんですが、それからその日の午後はすっごい快晴で、別府湾のすっごい綺麗な写真も撮れたんですけども、勉強のためにその日本環境学会の市民公開シンポジウム、電磁波問題を考えるというところに行ってきた報告をさせていただきました。それではですね、提供のアナウンスの後に、冒頭でかけました、お笑い芸人高谷作詞、作曲は大月なんですけども、冒頭の曲はタイトル、お前は顔を赤くして何を言ってんだよっていう風にしてました。で、同じ歌詞で、別のメロディーラインをつけた曲を作りました。タイトルもお金を返せという直接的な話に、タイトルにしてます。これは結局キャンプ TV では流れなかったんですけども、結構ロックな曲になってますので、今月は提供のアナウンスの後、お金を返せで、終了にしたいと思います。ではまた来月。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
て。
Listen, we can see you. Don't you know, baby, you've got too many choices.